皆さんおはようございます。今日は木々や草々さんの芽が芽吹いてもう春だなっていうふうに感じます。でも花粉症の方にとっては大変辛い時期ですね。2、3ヶ月大変ですけれども戦ってください。それでは今日は再びパウロの宣教に戻りまして、コリント人への第1の手紙から手紙の3章4章5章から学んでいきたいと思います。この箇所を読みますとかなり難しい厳しい内容なんですね。ですから果たして教会の礼拝でどれぐらいコリント人への手紙が取り上げられたのかなとふと思いました。非常に厳しい責められるメッセージなんですね。でもこれが聖書の中に含まれているということは、キリストの首輝きを担うということはこの掟が入っているということですね。これを担っていく必要があるということが言えると思います。それではコリント人への手紙の3章から見ていきます。全部3章4章5章をお読みすることはできませんので、3章をまずお読みいたします。これは新改訳の2017年を読ませていただきます。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。 神は知恵のあるものを彼ら自身の悪だくみによって捕らえると書かれており、また主は知恵のあるものの思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであり、また世界であれ、命であれ、死であれ、現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。アーメン。この聖句非常に分かりやすいんですね。ですからこのまま読んでいけばパウロが何を言わんとしているかすごくよく分かるんですね。でもそれを現実問題としてこのように生きることができるかどうかは非常に難しいんです。ですから私たちはこのメッセージがあることは知ってはいるんですけれども、それを自分の現実生活に当てはめようとはあんまり思わないんですね。でもどことなくこのメッセージは残っています。ですから、例えば、11節以降のところで、この人ともに、その日が来ると人ともに焼けてしまうという箇所ですね。そうすると自分は果たして残るのかどうかという心配が出てくるわけですね。その日残るかどうかということですね。ですから今日はそういったことも明確に分かるようにもう一度吟味して学んでいきたいと思います。パウロは兄弟たちよという形で主にあるものは皆対等であるという呼びかけで始まっています。聖書には創世記の1章から黙示録の22章にかけて2通りの人々だけが書かれています。2通りの人々、それは未信者と信者です。誠の神を信じるか信じないか、この2通りの人々しかこの世にはいないということですね。ですからそれ以外の、分類というものはこの聖書の中では神の前では問われないということですね。神を信じるか信じないか、それだけが問われるという形で聖書は書かれています。でここでパウロはこの信者、つまり神を信じる者ですね、神を信じる者の中に2通りあるということを語っているんですね。これは非常に深刻な問題です。私たちは神を信じている者です。そこに2通りあるっていうんですね。肉的か、あるいは霊的かということは、すべてで3つの分類があるということですね。神を信じない者、そして霊的な信者、あるいは肉的な信者、この3つということになります。私たちは果たしてそのどこに属するのか、ということを真剣に、聖書を通して学んでいかなければならないわけです。肉的というのは古い性質に支配され、霊的に成長することができないで官能的、肉にとどまっている、この世のこと、この世の思い煩い、それにとどまっている状態です。霊的というのはパウロが語っているキリスト者、これが霊的です。つまり聖霊を受け、キリストにあって清められ、日々清められる生活を歩んでいるということですね。成熟への過程を歩んでいる、行き着くところは成熟です。そういった兄弟たち、これが霊的な信徒ということになります。ですから成熟とか成長というのは死人のよみがえりの時まで続くわけですから、ある意味で終末論的な範疇に入る物事です。今に終わるんじゃないんですね。キリストを受け入れたらそれで終わりではないんです。ここからスタートして終末論、つまりイエス・キリストが戻ってこられるまでこの状態が続くということです。ですから私たちは今成熟に向かって成長している過程であるということが言えます。ところがパウロが言っているのはコリントの教会の人たちはまだ肉に属して成長していないということをはっきり言っているわけですね。なぜそれが言えるか、それはどのような生活姿勢に生きているか、そこに現れるというのがパウロの主張です。あなた方の間に妬みや争いがある、これは明らかにまだ 肉この世の思い煩いの中に生きているという証拠なわけですね。肉に属しているっていうのはいろんな表現が聖書では用いられています。ここに少し挙げておきましたけれども、まだこの世的である、それから生まれつきの傾向がまだ残っている、それから生まれつきの状態である、霊的な心ではない、堕落した人の性質に支配されている、他にもいろんな表現でこの肉に属しているということは書かれています。このような信徒はつまり霊的に成長していない信徒ということになるわけですね。そしてパウロが主張していることは、そのような信徒の状態というのは未信者との間に明確な違いがない。これは大変なことですね。キリストによって救われたものはこの世の人とは違うはずなんですね。違うんです。変えられたものなんです。新しく生まれ変わった神聖の人生を歩んでいるはずですね。ところがパウロが言うのは、この肉に生きている信徒というのはこの世の人と変わらないということになります。このような信徒は妬みと争いに満ち、相互愛に欠けている。愛がないということは他の人を愛することができないということは、自分が上に立つという意味なんですね。自分が上に立つとき、ありとあらゆる醜さが人の性質として現れてきます。ですからしもべになるということがいかに難しいかということを私たちは学んでいくことになります。このような信徒は聖人ぶっているけれども霊的に誇り思い上がっている、そして争い好きである。霊的に誇っているという意味は神を知っている、だからこの世の肉の人ではないということで自分を誇っているわけですね。私は神を知っている、だからこの世の未信者とは違うんだ、ここに誇りがあるわけですね。でも実際には思い上がっている、自分は違うということでもうすでに思い上がっている状態ですね。非常に難しいことが書かれています。そして具体的な例として、パウロはパウロにつくとかアポロにつくとか、いわゆるどの指導者に自分は属していて、そして自分はどんなにか偉いか、この指導者の弟子であるということで自分を誇っているわけですね。そのような醜い状態をただの人たちではないですかという形でパウロは語っています。私はああだこうだ、この人についているいろいろ言うわけですけれども、ただの人ではないかということですね。そして5節のところで、しもべという言葉が出てきますね。牧者というのは実はキリストの福音に仕えるものしもべなんですね。しもべです。上に立つ者、指導者ではないんです。食卓での奉仕をする者は執事という形で、当時の初代教会は役割分担があったわけですね。でも牧者というのは支配者ではないということです。つまりしもべなんですね。パウロがここで強調しているのはアポロとかパウロとか、そして後にケパ、名前が出てきますね。これはその名前を強調しているのでは決してないんですね。ここでは人ではなくてその働きです。この人たちを通して神が働かれるということを彼は言いたわけですね。つまり働きは神の働きであって、どういう役割をアポロがしようとパウロがしようとケパがしようと、それはその役割をただ担っているだけに過ぎない。ですからその人たちを偶像化してはいけないということですね。指導者を偶像化してはいけないんです。6節のところで、私が植えてアポロが水を注ぎましたという表現があります。でここで用いられているギリシャ語表現は、神の働きに関しては、つまり成長させたのは神ですという、その部分は未完了で継続の動詞が使われています。ところが、アポロが水を注いだ、パウロが植えたという箇所はアオリスト時世で完了になっています。もう役割を果たした、その後神が引き続きその人たちを成長させてくださる。ですから究極的にはその人の救い成長は全部神の技であるということですね。 初めに植えるとか水を注ぐとか、そういう役割をそれぞれの、生身の人間がするかもしれない。でもそれは終わるんですね。その役割を終えたら、あとは神が引き継いで最後まで成長へともたらしてくださる。ですから働きの完了は神にあるということで、重点は神のみということです。でこのギリシャ語の構成、例えば7節ですね、7節のギリシャ語構成では神という言葉が最後に配置されています。これは強調が神に置かれているということなんですね。そのことを私たちは覚えなければいけない。そういう意味でどこの教会に属しようと、救われるものは救われる、神がその場で導いてくださるということですね。ですからある意味では教会に行っていなくても、聖書を通して真の神と出会って、そして引き続き聖書を学び続け、神との関係を持っているなら、神がその人を最後まで導いてくださるということです。そこには人が介入する余地はないということですね。全部私たちの成長救いは神の御手によるものである。これがパウロの主張です。8節のところで、植えるもの水を注ぐものっていうのは一つ目的で働いているという形で語られています。翻訳では少し分かりにくいんですけれども、NIV では一つの目的、つまり神による救いという目的のために、いろんな人がその人の救いに関わるかもしれない。でも私がこの人を救ったんではないんですね。神がその人を救った、その救いのために何十人という牧者信徒が関わったかもしれない。でもそこには重点は置かれていないんですね。最終的に救われるということは神の技であるということです。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、これ NIV の、あ、ごめんなさい、新改訳の2017年の訳なんですね。 NIV は目的という形で一つということを強調しています。私たちは神の協力者、そういう意味で協力者なんですね。私たちはどこかで一人の魂の救いのために関わります。関わるんです。それは私たちは神の協力者として役割を果たすんですね。でも私の、この功績によってこの人が救われた、あの人が救われたではないっていうことですね。その人の一人の救いのためには、どれだけ見えないところで多くの人たちの祈り、そして関わりがあるか、私たちには分からないんですね。ですからたまたま教会に行って洗礼を受けたら、その教会で救われたと思いがちですね。でもそれに至るまでにどれだけ多くの人が水を注い、植えて水を注いだか分からないということです。ですから全ての人たちの協力によって一人の魂が救われます。でこのことを天の御使いがものすごくよく言っていることですね。それぐらい一人の魂の救いは神にとっては素晴らしい貴重なことであるということです。ですから神ご自身も全身全霊をかけてこの一人の魂の救いのために最後まで働いてくださるということになるわけです。神はご自分の働きを私たちを通して達成するために私たちを選ばれた。私たちは神に協力するその器の一つである、役割を果たすものの一つであるということですね。私たちは神の建物で、ただの請負人に過ぎないわけですね。で、土台を据えたという言葉が実節に出てきます。この土台はすごく大事なんですね。いろいろ教会の中に教派が起こってきますと、なんとか教派が土台みたいな印象を与えてしまうわけですね。ここの教会で育たなければ本物ではないみたいな、だんだん自分たちは特別であるという思い上がりが出てきます。これを全て、パウロは打ち消してるんですね。そんなものはないんです。それは単なる自己満足、思い上がりに過ぎないわけです。ですから土台、据える土台は一つであるということ、これを私たちが覚えることは非常に大事です。土台というのはイエス・キリストの福音です。この福音というのは真理ですから変えることができないんですね。これを除いたり変えたりすることは誰にもできないんです。キリストが据えられた福音、これは聖書に明かしされています。ですから真の福音はどういうものであるか、聖書を読めばそこに全て書かれています。聖書を新しく書き換える必要はないんです。アップデートの必要はない、真理にアップデートはないということですね。 もう一旦神が出された時にそれは永遠に真理です。そういった意味で昨今の教会は恐ろしいことにこの土台を揺り動かしています。この土台を書いてるんですね。ですから聖書が神の創造に関して摂理を語っている、その摂理を歪めることで同意していく、それが昨今の教会の流れです。日本にもこの流れはすぐに来ます。もういわゆるキリスト教国と言われている国々がこれに侵されているんですね。でこの間もアメリカのメソジスト教会が統一した、この見解をメソジストとして、メソジストという教派の中でアメリカ全体のメソジストが統一しようということで、この多くの人たちがメソジスト教会に属する牧者から指導者が集まって投票したんですね。その内容は何かと言いますと、教会の中でいわゆるこの同性愛者が最近は結婚するとか、それから同性愛者を聖職者として採用するとか、そういうことがどんどん当たり前のように行われているんですね。でアメリカの場合はある教会はそれを認めている、ところがある教会はそうではない。ですからメソジストとしては一つにまとめようということになったんですね。それで実はその投票があるまで、その投票が実際に行われるまでは大体もう行く先は分かっているだろう、分かっているということだったんですね。それは同性愛者を認めるということは差別がない、教会というのは、神の愛を、強調する、聖書はそういう強調をそこに持っていっている、だから全ての人を受け入れて、同性愛の結婚も全部教会の中ですることを認めるという方向に行くだろうと、大方の、期待というか予想だったんですね。ところが実際に、これはいい形になったんですけれども、票が割れまして、そして多数決で、そんなに圧倒的な勝利はないんですけれども、従来の伝統的な、教えに基づくというところで、いわゆるメソジスト教会の、一致した案としてはそこにとどまったんです。その代わり、ある教会はこの方針でいくといえばそれが許される状態ですね。ただ統一という見解としてはやはり従来のっていうことは神の摂理に基づいてっていうことですね。当たり前といえば当たり前なんですけれども、このことが、この多数決で決まろうとしている時代、これが今の時代なんですね。そしてかろうじて、メソジスト教会の統一的な見解としては、このような、昨今の流れですね、それは入らなかったんですけれども、でも教会にそういった人たちを、歓迎するという意味ではこれは正しいんです。というのは神はそのような行いをしている人を憎んではいないんですね。やはり愛の対象なんです。ただ何が悪いか、その行為が間違ってるということです。行為は神の御旨ではないんですね。ですから教会に一旦入ったらそこから変えていかなければいけない。その意味で全員どのような人が来ることも歓迎ということになります。ところがその後教会では神の掟を語っていかなければいけないんですね。でも残念ながら昨今の教会はそれをしていないんです。ですからどんどん間違ったこの土台が当たり前のようになってきています。ですからこのメソジストの場合も今回はそのようなところに落ち着いたんですけれども、これからの流れがまたどんどん変わってきますから、少数派のものが圧倒的に優勢になっている時代なんですね。ですから正しいことを語っているものが、この差別待遇者として非難される、そういう時代です。ですからこれも どこまで続くかわからないですね。このコリント人への手紙でパウロはそのことをはっきり語ってますね。土台を変えてはいけないということです。土台はもう真理決まっています。聖書は土台です。12節、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、という形で金銀宝石というのは、最初の3つはこれは神の創造的な芸術作品で完成されています。これは成長するわけでもないし、そこから発達するものでもないんですね。初めから神は完成したものを添えて、備えてくださっている。つまりこの3つはどういうことが起ころうと変わらないということですね。 そしてついに語られている木草藁ですね。これはだんだんこの藁となりますと、もうすぐにでも燃え尽きてしまうような形もなくなってしまうような、そんな状態ですね。この3つは自然の成長と発達の結果生み出されるものということです。ですから人の手になるもの、あるいは人の手になるものですね。この世で成長していく。しかしそこに神の裁きの日が来ますと、最後の3つは全部消え失せるわけですね。そして最初の3つは初めから神が完成されたものとして備えておられるもの、つまりどんな状態になっても揺り動かされないものですね。これは残るということです。ですから神の霊感によってパウロもこの例えを語っているんだと思うんですけど、その例えの内容も完璧ですね。全部神の言葉に一致しているわけです。最初の3つは永遠、最後の3つは滅びに至るということです。永遠に残るものを積み上げるということが必要であるというのがパウロの主張です。滅びるものを積み上げるか、永遠に残るものを積み上げるか、それは私たちの人生の選択ということになります。それは私たちが選ぶんですね。何を、残るものに私たちは全てを注ぐのか、それとも消えるものに集中して人生を歩むのか、それは私たち一人一人の選択ということになります。藁とか木はこの山のように積み上げますと大きくなりますね。藁は中身はなくてもすっごく大きな山になるんですね。例えると非常に面白いですね。すっごく大きく見える。ですからこの世ではすごい大きな技に見えること、しかし金銀宝石本当に小さくても価値があるんですね。手の中に入ってしまってどこに技があるかわからないような、ですからこの比べ方、比較で明らかなように、どんなに大きく積み上げても消え去るもの、それは無意味であるということです。ですから私たちはそのことを知っているなら、やはり消えないものを積み上げていく必要があるということになるわけですね。そして13節のところで、その日がそれを明らかにする。その日までは実は私たちは何が、自分たちがやっていることが何が残るかどうかわからないこともあるんですね。でもこれは聖書に照らせば自分で軌道修正をすることができます。でもその日が来るとき、それは明確になります。その日というのは信徒がキリストの裁きの座に現れる日なんですね。信徒が裁きの座に現れる、そんなこと聖書に書いてあるの？というふうに驚かれるかもしれないですね。私たちはもう免罪符を得たように、イエス・キリストの名によってこの信仰を私たちは得て、聖霊によって聖霊のバテスマを受けてもう永遠の命に生きているではないか。それなのに裁きの座とはどういうことかということですね。でこの裁きの座というのはベマの座といいます。ベマという言葉が使われています。これは御座とか、この世の法廷でもいわゆる法廷という意味ですね。私たちはもちろんこれキリスト者の話です。信徒の話なんです。ベマの座に現れるのはこれは信徒なんですね。で裁きの座というふうに言いますとドキッとするんですけれども、このベマの座でなされることは、つまりキリストを信じた者に報酬が与えられるか与えられないかということなんですね。で今お読みしました、この金銀宝石、これは残る、つまり報酬が与えられるものと、木草藁を積み上げた、全部裁きの火によって滅びてしまう、何も残らないんですね。でもかろうじて救われるという言葉がありますね。これは非常に慰めですね。かろうじてでも救われるということは大きなことです。ですから報酬は全部消えてなくなります。大きなことをしたつもりであった、あれもしました、これもしました、でもそれ全部消えるんですね。でもイエス・キリストを信じた信仰によって最終的に救われるんです。報酬ゼロでも救われますというのがこのベマの座で、報酬が与えられるか与えられないかということなんですね。ですからそんなにこのベマの座に立つからといって、恐れることはないです。キリストを信じて、 生き続けた者はとにかく救われることは間違いないということですね。報酬冠、任命に預かる。冠っていうのが出てきますね。この神の国に入るときに、よくやったといって冠が与えられますね。で、非常に面白いと思うのは、冠をかぶって神の国に入りますよね。そうすると冠をかぶるということは、自分はしもべではなくて王であると言わんばかりですよね。さあ、神の御座の前でこの冠が与えられたものは果たしてどういう行動をとるだろうか。それに対して非常に面白い表現が黙示録にあるんですね。黙示録に24人の長老というのが出てくるんです。で、この長老が神の御座の前に立った時、頭にかぶっていた冠をガラスの海に投げ捨てたとあるんですね。つまり、私たちはとてもじゃない、神の御前でこのような冠、王冠をかぶるような価値のあるものではない、これはあなたのものですというのが、天の御座での救われた者の姿勢ということになりますね。非常に面白い表現だと思います。投げ捨てるんです。でも神から報酬として冠が与えられるということですね。冠に関しては聖書の中にはいろいろ書かれていますので、ぜひいろんなところを探ってみていただきたいと思います。14節15節のところでは、建物が残ればその人は報いを受ける、報酬が得られる。しかし建物が焼けたとしても、その人は報いが全部ゼロになるわけですから、自分がこれもしました、あれもしましたとして差し出したものが無に帰すわけですね。でも自分自身は救われるということですね。火の中をくぐるようにして裁きの火をかろうじて、生き延びるということですね。それが書かれています。永久性が必要です。正しい動機でキリストのためにしたことは何でも残ります。心の動機が必要です。ですから私たちはいろいろ技をするときに他人の目を意識して、結構いろんなことをすると思うんですね。でもそのことは全て神によって知られています。でも本当にそういうものを意識しないで純真な思いで人のため、神のためにしたこと全部残ります。神はそれを全部記録しておられます。最後の時、このその日が来た時、それが明らかになるわけですね。それ以外のものは全部焼き尽くされます。救いと報いについてなんですけれども、まとめておきました。救いというのは無償の賜物として神から与えられています。救い、信じる信仰による救い、これ無償なんですね。あれをしたこれをしたでによって救われるんではないんです。ですから無償です。報酬はどうでしょうか。身を実らせることによって得られるんです。ですから同じ信徒であって救われていても、報酬が与えられるものと報酬が与えられないものがいるということですね。で、このことを頭に入れてイエス・キリストの例えを読んでいただくと非常によくわかると思います。あるところでは働きによって評価されているように見えるところがあるんですね。この意味がここなんですね。それから救いを信徒は現在すでに所有しています。私たちはすでに永遠の命を得ています。もう持ってるんですね。ですから今一瞬のうちにこの体が、肉の体が滅んでも行くところはキリストの身元です。ですから間違いなくキリストの身元に行きます。もうすでに救いを持っています。報酬はキリストの再臨時に初めて与えられます。ですから未来に所有するということになるんですね。この違いを頭に入れていただいて、聖書のいろんな箇所を読んでいただくと矛盾なくよくお分かりいただけるのではないかと思います。さて16節以降のところで、あなた方がいかに神にとって、このたっとい、非常に聖なるものであるかということをパウロは語っていきます。神の神殿であるという表現ですね。神の御霊、私たちは信仰を受け入れたときに、信仰を持ってイエス・キリストを受け入れたときに御霊が内住する存在になっているわけですね。つまり御霊が、神の霊がこの肉の汚れた肉の体に宿っておられるんですね。そのことを絶対忘れてはいけない。ということは神の宮であるこの体を損なうことができなくなるということですね。そのことをいつも覚えれば 私たちのこの肉の喜びのために神を苦しめたり神をないがしろにしたりすることはできなくなるということをパウロ語っているわけです。習字疑問で次から次へとパウロは語っていますけれども、もうこれは答えがはっきりしているのが習字疑問の形で語られるんですね。あなた方はこのことを知らないのですかと言われた時に知っているというのが答えですね。そういう形でパウロはこれでもかこれでもかと、この生ぬるいキリスト者であったコリントの人たちに語っています。この人の構造と神殿の構造、神殿というのは幕屋が最初ですね。あのモーセが荒野に幕屋を建てました。あの幕屋というのが後にソロモンの神殿、そして今日もエルサレム第三神殿が建つかどうかと言われてますね。その神殿の構造と私たちの体の構造が非常に、似ている相似なんですね。もちろんそれは神が作られた方ですから、神が神殿の模型も全部作られ示されました。ということは私たちは神によって作られたものですから、この人に全て似せた形で神殿もあるということになります。ですから神殿一番奥に至聖所があるわけですね。外庭からそして聖所があって至聖所にいます。至聖所に至るこの過程というのは肉の体、そして魂、そして霊という人間の3つの構成領域ですね。三元論と言いますね。それと全く一緒というわけですね。一番奥至聖所に神との御臨在の場所ですね。ですからそこで私たちは神をこの霊の部分で神を受け入れる、霊の部分に神が御臨在されるということになるわけですね。これは出エジプト記を見ますとこの幕屋の構成について詳しく書かれてますのでぜひお読みください。人の体の構成とこの幕屋の構成、神殿の構成は同じということですね。ですからどのようにして神を礼拝すればよいのか、これは幕屋でどのように礼拝しなさいとモーセが指示されたか、それを学べば分かります。ですからこのように清いこの神殿をもしこの壊すようなことがあれば、ですから内住のキリストを窒息死させるようなそういう体の使い方をするなら神はどうされますか。17節、神がその人を滅ぼされます。恐ろしい言葉ですね。もうあなたはそのような状態でこの肉で生きる必要はない、ですから死が訪れるということです。神の神殿は聖なるものだからです。ですからあまりにも神の内住のキリストをキリストもとも思わないような生き方を信徒がするなら、その人に死が訪れることによってそれ以上罪を犯すことができないようにするというのがパウロが語っていることです。誰も自分を欺いてはいけませんという形で、パウロはそのことを強調しています。それはあまりにもコリントの教会の人たちの生き方というのはこの世の人と未信者と変わらなかったわけですね。ということは神がすぐにでも死を下してもおかしくないような生き方をしている人が多かったということです。それは自己欺瞞に陥っている、自分で救われていると思って安心しきって騙されないようにしなさい、本当はあなたたちは救われていないんですよということですね。真理探求への究極的な障害は何か、自分はもうそれを得ていると仮定することにあるんです。私は洗礼を受けた、教会に行っている、11献金を払っている、そして教会の奉仕に加わっている、あれもしているこれもしている、だから救われている、自分が滅びるなど全然思わないんですね。でももしこういう状態でそれを信じているとしたら、その人はご利益宗教に預かっているということになります。この世の宗教というのはみんなそうなんですね。その宗教団体にどれぐらい奉仕したか、それによって価値が決まってくるわけです。そして救いが決まるんですね。でもキリスト信仰は全然関係ないということです。一切何も奉仕をしなくても救われる、信仰によって救われるんですね。ですから体が不自由であれもできないこれもできない、でもただ心から死をと死に叫ぶことができて信じています、救われるんですね。体何もすることはないんです。自分から何かを達成する 塩をする必要はないわけです。ペルシャの神言、非常に面白いのがありましたので挙げておきました。4つありますけれど、最初と最後は知っている人、つまり自分は基地である、知っている、何かを知っていると思っている人が1番と4番なんですね。で、2番と3番は無知、自分は何も知らない、無知であると思っている人です。それぞれ基地であると思っている人にも無知であると思っている人にもそれぞれ違いがあるということですね。まず最初ですけれども、自分が知っていることを知らない人、つまり基地である、基地であることを知らない人というのは眠っているっていうんですね。ですからその人を目覚めさせる必要があるわけです。2つ目、これは無知なんですけれども、自分が知らないことを知っている、自分は無知であることを知っている人は学びの人です。ですからその人には教える必要があります。3つ目は、自分が知らないこと、つまり無知であることを知らない人は、自分が無知であることを知らない人は愚か者なんですね。ですからその人を避ける必要がある。愚か者と関わらない方がいいということですね。そして4番目は、自分が知っている基地であることを知っている人は智者である、その人に従う必要ということですね。果たして私たちは どれに属するんでしょうかね。この4つのうちのどれかが私たちの姿ということになります。さて19節のところでは、これは呼ぶ記の5章の13節のところに、神は知恵のあるものを彼ら自身の悪知恵を使って捉えるという表現があります。呼ぶ記5章の13節ですね。それがどうも引用されているようですね。自分の悪知恵で、この世の智者は滅びるということですね。自分の悪知恵で滅びる、神はその人を滅ぼすのにその人自身の悪知恵を用いるということですね。これ非常に面白いです。神は確かにそうなんですね。神が私たちをもし裁かれる、あるいは訓練、試練を与えられるとしたら、私たちが罪を犯してきた部分で試練を与えられるということなんですね。そこの部分が清算されていない、自分で清算されていない部分を通して神は清算してくださるんですね。ですからここでもこの世の智者はその人の悪知恵で神によって滅ぼされるということになります。全てに理屈を求めて理詰めで考えようとする人、哲学、コリントっていうのは哲学者が多いところですから、そのように考える人が非常に多いわけですね。そういった人たちの能力というのはある意味で神の主権に立ち向かう人の悪知恵ということになるわけですね。自分で理屈を見出さない限り神を信じれない、つまり自分の能力に依存しているわけですね。私たちは神が本当に偉大なる方で自分たちよりもはるかに優れているということを知っていれば、わからないことがあって当然と思うんですね。それがなかなか理解できないという状態、それがここに書かれているようです。そして神ご自身はそのようなこの世の知恵であれああだこうだと考える、そのようなものが非常に虚しいということを神は語っておられるわけですね。これは神を神ともしない知者の考えることは非常に虚しいという、神を神ともしないということは自分の思い、自分の考え方が最高だと思い高ぶっている人ですね。それがこの世の知者ということです。でも神から見ると非常に虚しいということになります。ですから誰も自分を誇ることはできない、神の前に自分を誇ることのできるものは誰もいないということになります。そして、パウロはここで語っているのはこの無に等しい、神を信じる無に等しいものですね。考える力もないんです。哲学者のようにいろいろ理詰めで考える能力も何にもないんです。ただイエス・キリストを神が送ってくださった救いの手段として信じる、信仰に生きている、それだけなんですね。でもそのような人は全てのものを持っているというのがここで語られている3章の終わりまでに語られていることなんですね。すごいことです。ですから知恵は必要ないということです。ある程度 神、神、見えない神が存在することを信じることができる能力のあるものであれば、生まれつき障害を持ったお子さんであっても見えない神の存在を信じることができるお子さん多いんですね。そういう人たちは全てを握っているということになるんです。神の国に入るわけですね。永遠の命に生きている、その人こそ全てを握っているということですね。ですからこの世の知恵でこれを理解してああだこうだ全然関係ない世界です。これは、この22節の21節のところですね。誇れ、これを誇れ、悟りを得て私を知っていることとパウロは語っているわけですね。つまり神を知っているということは神が持っておられる全てを所有しているということになるんです。すっごいことですね。神を知っている、そしてその神と一つであるという確信ですね。それは神ご自身が持っておられる最高のものを自分のものとして所有している、それを疑わないで信じている、障害を持ったお子さんたち、本当にすごい信仰なんです。そういうお子さんたちの証をよく聞きます。目を閉じるともうついに神との祈りの関係に入ってしまうんですね。ですから目を閉じなさいって学校で先生が言われるとしようってすぐに祈りの言葉が出てくる、そういうお子さんが本当に障害を持ったお子さんでも無邪気に神との関係に来ているお子さんいらっしゃるんですね。まさにそのこと、全てを握ってるんです。その子たちは全てを握ってます。ですから間違いなく神の身元に行くんですね。そのようなお子さんを持っている、親御さんは全然そのお子さんの行く先を心配する必要はないです。むしろ自分たちがそのお子さんの行くところに行けるかどうかを心配しなければいけないということですね。それぐらい神のこの幼子に対する愛というのはすごいですね。無邪気なものに対する愛は完璧です。未信者にはこの世命死現在未来というのは、これがこの世における奴隷となっている奴隷なんですね。この3章の終わりのところで22節ですね、世界であれ命であれ死であれ現在のものであれ未来のものであれと5つのものを挙げています。つまりこの世の人未信者はこの霊属化によって霊属化に生きている、これに束縛されているということですね。ところがキリストを救いの手段として受け入れている者にとってはもうすでに神のものを得ているわけですから、この世の人たちが謀殺されるようなものには一切惑わされることがない。現在のことも未来のことも何も心配しなくてもいいわけですね。未来もこのまま信仰を持ち続ければキリストのもとに行けるわけです。そして今すでに永遠の命を持っているわけですね。何を心配することはあるでしょうか。死が来ても恐れることはない。生きるも死ぬもキリストにあって全ては祝福ですね。ですから何も心配することがない。ということはこの世の人が生涯奴隷として束縛されているものはこのキリスト者を束縛しないというのがパウロが語っていることです。全てからキリスト者は解放されているわけです。ハイデルベルク信仰問答というのがあります。人生と死においてあなたの唯一の慰めは何ですかという問答ですね。それに対する答えですね。これは真実な救い主イエス・キリストに属するということ、これが私の最大の慰めです。アーメンですね。まさにこれなんです。何もこの世のことに謀殺されることはない。イエス・キリストに属する、イエス・キリストを受け入れたことによってもう神に属するものであるということ、これが全ての人生の慰めということですね。キリスト者の説教、ヨハネの手紙第1の手紙ですね、1章の9節のところに、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。これが私たちに一番必要な石鹸ということですね。罪悔い改めて、日々罪悔い改めて神の御前に出る、そうするとこの完璧な石鹸で私たちを洗い清めてくださいということです。そして私たちは この状態で最後まで生きることができます。このキリスト者の設計を覚えてください。さて4章に入っていきます。しもべ、しもべというのは神の奥義の管理者であるということを語っています。私たちは主人のもと、イエス・キリストという主人のもとに置かれるしもべなんですね。私たちはトップではありません。支配者ではありません。おごり高ぶるような存在ではないんです。その上にキリストという主君がおられるんですね。そのしもべに過ぎないということをいつも覚える必要があります。で、管理者というのはこれは説明する義務があるもの、それが管理者ということになります。ですから私たちがもしキリストによってこの管理者の役割を与えられたとしたら、その日私たちは申し開きをしなければいけないということですね。与えられた賜物をどのように用いたか、そのことをキリストの前で申し開きしなければならないということになります。2節、この場合管理者には忠実であることが要求されるということで、全ての信徒は忠誠と献身を実証する必要があります。人生、イエス・キリストを受け入れた人生において忠誠、キリストに対する神に対する忠誠と献身ですね、それを証明し実証していくことが必要です。そして3節のところは、ここは非常に複雑な、表現が捉えていますね。3節から5節のところですね。私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判定を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことにさえしませんという表現なんですけれども、ここでパウロが言っていることは何か、つまり自分で自分を裁くことをしないということは自分を客観的に、見ているということですね。客観的に、ですからもし他の人を裁くのが神であれば、自分をも裁く人は神であるということですね。自分が自分のものというふうに見てしまいますと客観的に見れなくてなってしまうわけですね。主観的に見てしまうんです。私はこれもやった、あれもやった、こうだから神によって運命ということですね。でもそれは私には判断できないということです。だから全ての人を神が裁かれるように、私も全ての人の一人として神に裁いていただこうというその姿勢ですね。それがこういった表現になっています。神だけが信徒の主人、裁き主ということになります。そしてここでパウロは言っているのは実は何を言っているかと言いますと、自分の使徒職に関して言っているわけです。使徒職ですね。使徒としてパウロがどういうことをしたか、でこれは日々における、例えば罪の問題ですね。人を殺そう、殺さないでおこうか、殺そうか、そんな問題を語っているのではないんです。使徒として自分はやるべきことをやったかどうかということですね。これは自分ではわからないんです。自分ではこれがいいと思ってやっている、でも果たして神はどう評価をされるか、ですからあくまでも神から担った、この賜物を駆使していく、賜物に関してどういう申し開きをするかというこの使徒職ですね、そのことについて、裁きを神に委ねるという形で語っています。ですから例えば預言者としての役割を担っている人、いろんな賜物があるわけですね。そのことに関しては神に、自分が預言者として神の前にどのように働いたか、それは神に全ての裁きを委ねるということになるわけですね。そして自分自身に、もちろんパウロは神の技をしようと思うときに自分がやましいと思っては決してしないと、それはそうですよね。でも たとえそうであっても、罪人である私には本当に自分が完璧であったかどうか、神の前に無罪であったかどうかわからないということです。だからわからないのに自分を裁くような無駄なことはしないということになるわけですね。それは全て神に委ねることになります。そしてここでパウロが語っていることは、もし神がパウロを人としての忠誠をもとに正当化されるとしたら、パウロはよくやった、あれもやった、これもやった、人としてああいう困難の中でこういう役割をやったということで、パウロは正しい弟子であったというふうに正当化されるとしたらどうなんでしょうか。パウロは 自分で獲得できる義を人々に教えることになるわけですね。私はこれをしたあれをした、だから神が私を認めてくださった、正しいとしてくださったと、もしパウロがそのことを語れば、人々に私のように義を積み上げなさいということになるわけですね。でも聖書が語っている義は、そのような自分の偽りの義ではないんです。神から与えられる義です。ですからそこを混同してはいけないということをパウロは語っています。ですからパウロは、自分は一生懸命、もちろん完璧に神から認められるようにやっているけれど、それでも自分が本当に 無実であるかどうかはわからない。それは最終的に神が診断されるということですね。ですからパウロは決して、自分はこのようにして義を獲得したから、あなたもこのような義を獲得しなさいという形では決して語ってないということですね。非常にパウロの語っていることはよくわかりますね。私を裁く方は主です。主は律法を成就してくださった方です。律法を終わらせてくださった、だから裁くこともできるということですね。私たちは律法を成就するどころか一つも成就できないんです。だからとてもじゃないけれど裁くことはできない存在ですから、自分をももちろん裁くことはできないし、他人をも裁くことはできないわけですね。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけませんということになるわけですね。毒麦が抜かれるのは世の終わりです。これははっきりと例えを通してキリストは語っておられます。そのまま毒麦が最後まで、この成長して裁かれないということは絶対ないんですね。今は両方が育っています。でも世の終わりには必ず毒麦は毒麦の行き場所、良い麦は良い麦の行き場所が決まってるんですね。それは必ずはっきり分かります。キリストの再臨のタイミングは私たちにとっては未知です。でもこれは確実であるということです。必ずキリストは来られます。そして裁かれます。その時に全てが分かるわけですね。ただその時まで信徒は忍耐が必要ですね。両方育つわけですから、迷いの中に本当に何が正しいかをいつも神との関係の中で見極めていかなければいけないんですね。そういう苦しみはずっとつきまといます。でも必ず、主は正しいものを正しいとして認めてくださいます。主が闇の中に隠れたことも明るみに出しというところでは未知の問題に、言及してますね。私たちに見えないことは実はたくさんあります。で今は見えないことが非常に多いんですね。でも必ずその日には全てが明らかになります。ですからやはりその日まで今の状態を持ち続けて転ばないようにするということが非常に大事ですね。誇りは転ばせる状態、転ばせる、私たちを信仰から転ばせるのは誇りなんですね。霊的な誇りというのはあります。私は聖書を学んでいない、別に神学校も出ていない、あれもしてないこれもしていない、この世的には資格はなくて失格である。でもキリストを体験している、霊的な体験が豊かである、これ誇りになります。ですからどちらもダメなんですね。この世的に資格があるっていうことを誇るのも、それから霊的体験を通して私ほど神をよく知ってる人はいない、キリストを知ってる人はいない、これどちらも同じ誇りです。それはその人を滅ぼすことになるわけですね。6節から8節のところでそのことが語られています。書かれていること、書かれていること、これは、いわゆる当時もう出回っていた、当時はヘブル語聖書はもう出回っていました、完成してたんですね。新約に関してはこのあと完成ですからまだできてません。でも手紙の形で、まあ、流通し始めているわけです。ただこのコリント人への手紙というのはまだパウロの最初の手紙ですよね。そして、福音書はそれよりも後に書かれています。ですからそういうことでまだ新約の教えはそんなに手紙としても出回っていないということですね。 でも旧約に全ての掟は書かれています。それはもうすでに書かれていることとして出回っていたわけですね。ですから書かれていることを超えない、ですからその範囲にとどまりなさいということで、真理、神の言葉にとどまりなさいということをここでパウロは語っています。 3つの習字疑問がこの箇所に書かれています。あなたは他人と違うと思っているのか、他人と違っていると思っているのか。だからいろんな意味で私はこれが秀でている、これが優れていると思い覚えば違うわけですね。あんなくだらない人と私は一緒ではないと思うとしたらもう比較してるわけですね。でそういう場合あなたは他人と変わらないというのは神の前で罪人みんな一緒なんです。全然変わらない、あなたは罪人ではないかというその一言なんですね。それで、まず最初の習字疑問の答えは NO ということになるわけですね。他人と違うと思っているか、いや違いはありませんということですね。2つ目、もらわなかった賜物が何かあるのか。自分に由来するもの、自分のもの何かあるのかということですね。これは神が全てを支給されたということです。私たちは何も持たないでこの世に生まれたわけですね。その後神がいろんな形でいろんな賜物能力を加えてくださる。ですから全て神に由来しますから、自分のものと主張できる賜物は何もないということです。ですからこの普通理解されているよりこれははるかに意義が深いですね。本当に何も自分にはないということです。無できたんだから無で変えるということで、ね、何もないわけですね。じゃあ3番目、なぜあなたは誇るのか。だったら何もない、何も変わっていない、他と違わない、何を誇るのかということですね。誇るものは何もない。源を知らない、私たちが誇っているものの源が何かということですね。源を知らないことは暴運の極み、つまり神から来ているわけですから、そのことを忘れてしまったら暴運ということになるわけですね。もし自分が何かの賜物があると思えば神に感謝しなさいということですね。与えてくださったのは神です。ですから神の御旨にかなった用い方をさせてくださいという祈りになるわけです。賜物の現れというのは当時のコリントの教会は非常におごり高ぶっていたんですね。賜物賜物、私には予言の賜物がある、予言の賜物がある、癒しの賜物がある、それが誇りだったわけです。そしてそれが現れの現象として起こるということ、私はこんなこともできる、あんなこともできるということですね。しかしそれは自らを裁く者の座に立たせているということですね。私にこれができる、あなたできますか、ないでしょ、私にはこれがあるということは自分は上の座に立ってるんですね。それは全て神の御旨ではない。ですからもうあなた方は満ち足りている、そういう状態に傲慢になっているとしたら、もう全てにあなたは満たされている、そういう状態にあるのではないですかということですね。コリントの人々はストア哲学の影響を受けて自分たちが自給自足であることを誇っていたんですね。何も頼ることなく、あれもこれも自分で働いて、これができる能力もあって、あれもこれもできるということですね。つまりしもべどころか王になっていたということですね。自分は王であると自負していたのが当時のコリントの教会の人たちです。そこで王様になっているという皮肉がここに出てくるわけですね。そしてこの9節なんですけれども、翻訳では非常に分かりづらいんではないかと思います。それで NIV の訳をちょっと見ました。コリント人への手紙第1の4章の9節ですね。NIV の訳はこのようになっています。神は私たち使徒を死に定められたもののように、競技場で行列の最後の陳列にされたように思う。これが最初の文ですね。私たちは全宇宙、御使いたちにも人々にも見せ物にされました。もう一度繰り返しますね。 NIV の訳です。神は私たち使徒を死に定められたもののように、競技場で行列の最後の陳列にされたように私は思う。私たちは全世界、これは宇宙という言葉が使われていますね。世界というとこの世の世界に限られてしまいますね。でもこれ全宇宙ですね。御使いたちにも人々にも見せ物にされました。ですから パウロのこの視界というのは広いですね。全宇宙、そして見えない見つかい、そしてこの世の目、人々、すべてのものにさらけ出されているということですね。それがこの9節のところに書かれている内容です。使徒というのはそのように恥ずかしめにあって人々に、そして見つかいの見せ物にもさせられたということは、決して王ではないということですね。パウロが言っているのは、いろんな能力が与えられて、そして御言葉を紐解いているわけですね。だったら王かというと、とんでもない、最低の死に定められたもののように、つまり死刑にかかる前に、この陳列されて、さあこれから死に至るという、その見せ物の行列の中に加えられたという、そういう表現をとっているわけですね。ですからこの世のしもべ以下、もう隷属している、神に隷属しているものであるということになります。実節のところで、私たちはキリストのために愚かなものです。キリストの福音というのは、これまでも何度も語ってきましたけれども、本当にこの世の人が愚かと思えるような、逆説に満ちた、誰も誇れないような、そういう勝利の仕方なんですね。それをパウロはここで語っています。愚か者、キリスト者はこの世に侮られる福音を誇らしく反映していくものである。侮られてバカみたい、バカみたいという、十字架上で血を流して、もうみすぼらしい、本当に最低の状態で亡くなった、それを神として崇める。ですからこの世の人にはバカみたいなんですね。でもそれを、その福音、そのキリストによる救いを語る福音を誇らしげに語っていく、それがキリスト者であるということです。福音がこの世の目に愚かであるように、福音の担い手もこの世では癒しめだれ、ですから王様どころか奴隷しもべに過ぎないということですね。14節のところで、私がこう書いているのは、あなた方コリントの人々、王様と思っている人々を恥ずかしめているのではない、私の愛する子という表現をとっていますね。私は、パウロは父であるということですね。そして、15節のところで、養育係、前にもガラテヤ人の手紙のところに出てきましたね。養育係、繰り返しますけれども、主人の子供の面倒を見た、そういう家庭の、裕福な家庭の奴隷、その子供の面倒を見たものですね。あるいは自由人、この自由人というのは奴隷の身分から解放されると自由人になるんですね。ですからいずれにしても主人の子供を、責任を任されて、養っていくという、それがこの養育係ということですね。そしてパウロがここで語っているのは、実は養育係の職務というのは誰にでもできるということですね。ところが父というのは一人なんです。父は自分の子供がたくさんいれば、その子供その子供に違う養育係をたくさん雇うことができます。そしてまた養育係にも一人二人、もしかしたら大事な子には二人の養育係をつけるかもしれないですね。つまり養育係というのは複数なんです。でも父というのは一人ですね。これがパウロが主張していることです。私がこのコリントの教会を植えた、私がこのコリントの教会を生み出した父であるということです。ですからその後アポロが来て、その他のいろんな人たちが来てるかもしれない。でも彼らは父ではない、私が父だということです。でパウロが言わんとしていることは、誇りに思っているのではないんです。つまり私が父であるから、父が教えたことを習いなさい、父が教えたことに習いなさい、それ以外のことを、広めてはいけないということですね。父があなた方を愛する、あなた方愛する子供たちにこうこうこうしなさいという、このキリストの基本的な福音を伝えた、それにとどまりなさいということですね。私に習うものとなってくださいというのは横柄な言い方ではありません。父が教えたことがあまりにも習われていなかったんですね。この違う方向に走ってしまっていた。ですから最初私が植え付けたものに従いなさいというのが、ここでパウロが語っていることですね。18節のところには、思い上がっている人々という表現が出てきています。つまり中には先導する者がいるわけですね。パウロがいなければ、パウロがいなければいないで、 いやこの福音はこういうことなんだっていうふうに勝手に教えてしまい、そしてその人が魅力的であればどんどんどんどんその人についていくものが出てくるわけですね。でこの思い上がっている人々の問題をここでパンダネとして語っていますね。パンダネというのは、膨れ上がって堕落する、膨れ上がった途端パッとしぼむ、これパンダネなんですね。パンダネがぐーっと膨れ上がるっていう、上がりっぱなしということはないんです。どこかで死に絶えるところがあるんですね。そうするとせっかく膨らんだパンをちょうどいいタイミングで焼かなければプシャーンとへっこんでしまうわけですね。これがパンダネです。膨れ上がるパンダネは罪の型として、ヘブル語聖書ではもうこれは罪の意味で語られています。決していい意味では語られていないんです。で聖書というのは、一貫して同じ、意味で使われていますから、ヘブル語聖書で、生贄にパンダネを入れてはいけない、それは神の前に備えるパンは聖なるものであるから、汚れた罪、パンダネを入れてはいけないというのがヘブル語聖書の教えなんですね。ですからその教えは新約にもそのまま持ち越されます。そうしますとパンダネがいい意味で作られ使われているところは一つもないということになります。ですからパンダネのように教会が大きく広がるということは、毒麦が混じった教会は大きく広がるという意味になるわけですね。ですから、この聖書が語っている定義ですね、言葉の定義、これはヘブル語聖書に、旧約聖書に全てが語られていますから、そこから導いてくる必要があります。パウロはこのコリント人、哲学、非常に哲学者が多くて、哲学的な手法でこの雄弁に語る人が多い、そういうこのギリシャ人の中で語っているわけです。自分のフォーマーに行動する自由な代理人ではないと、自分は神の指示、主の指示に従う代理人だ。代理人の意味、自由人の意味ですね。私は自由人である、でもやりたいことを自分の気ままにやるという意味ではなくって、神の指示に従う、そういった意味の自由人であるということになります。そしてこの世の雄弁なスピーチ、話術ですね、いろんな話術などあるわけですけれども、そういった上辺の技巧とは対照的に、神の言葉には聖霊の力が伴うということをパウロは語っています。神の力は、神の言葉というのは、これは力がそれに伴うんです。ですからこの哲学者たち、そしてギリシャ人たちが雄弁に語る上辺だけの言葉で終わるものではないということ。ですからこの二十節の神の国は言葉にはなく力にあるのです。パウロはこの言葉をよく使っていますし、福音書にもこの言葉があります。でもこの文脈で神の国は言葉にはなくと、この言葉にはなくと言ったのは、そのように雄弁に語る、いわゆる、その当時の話術に秀でた者たち、それを頭に入れて、そのような上辺だけの言葉ではなくって、神の言葉には力があるということをパウロは強調したわけですね。さて5章のところに移ります。5章のところには不貧困の問題が、ここで語られていきます。この不貧困というのは、ギリシャ語ではいわゆる性的な不道徳の意味のギリシャ語が用いられています。まあ、会員などを中心とした不道徳ですね。そしてパウロはここで語っているのは、このとんでもない会員ですね、そういった 不貧困が実はこのコリントの教会では当たり前のようになされていたわけですね。それをどんどん非難していくことになります。人の人格ですね、人格にとって最も清くあるべき領域というのは、この性の問題なんですね。これは神の御霊がこの体に宿られるということで、この体を清く保つ必要があるわけですね。ところがサタンが誘惑するのはこの領域なんです。肉を汚すということはサタンの攻撃なんですね。ですから一番厳しい領域でも、ここを清く保ちなさいというのがパウロの主張です。でここでは母親っていうのが出てきますけれども、父の妻という、父の妻ですね、これは義理の母ということです。自分の母ではなくて 義理の母です。ですから父もいろんな妻を多妻っていう感じですね。ですからもうそこも間違っている。そこへ持ってきてこの息子がその父の母親との関係に入ってしまうということですね。おそらくその父がまだ生きている時にそのような不道徳を犯すということになるわけです。ローマの掟においても旧約の掟においてもこのような性的な不道徳というのは禁じられていました。そしてイスラエルにおいては石打ちの刑なんですね。そのような現場が取り押さえられればすぐに石打ちの死刑に遭います。死に至る罪であること、このことを覚える必要があるわけですね。そしてなぜ神はこの性的な不道徳を非常に嫌われるか、それは神は結婚という関係をご自分の重要な真理を伝えるために用いられたということなんです。ですから人が関わる結婚関係ですね、それを神とご自分の民との関係として語られたんです。ですからそこに神以外のものサタンが種を入れるようないろんな卑猥なものが入ってくると、それは神の御旨ではないんですね。ですからこれが神が非常にこの領域を厳しく取り扱われる理由になります。結婚に関する聖書の定義、神の言葉は非常に重要であるということですね。感情とか好み、そんな勝手に定義を変えてはいけないということになります。これは神がご自分と民、イエス・キリストとキリストを信じる者との関係、この関係を婚姻関係で語られたから、それは非常に大事ということですね。ですから私たちが感情的に婚姻関係を考えるときに、それが神と自分との関係であるというふうに思ってしまったらとんでもないことになるわけですね。そんな不純なものではないということです。ですから神はこの領域を非常に厳しく収めておられます。2節、それなのにコリントの教会では不道徳が当たり前のようにのさばっていたわけですね。そして他の人に対するある種の寛容ですね。今もう寛容、差別をしないということで、他の人の少数派の意見を取り入れるというのが当たり前の風潮になっています。でもこれは聖書的に見ると非常に危険ですね。神への反逆ということになります。他人に対して自分の人間的な感情で寛容を示すということは神の掟を犯すことになるわけですね。ということは神への反逆を自分自身がしているということになります。ですから聖書の中には自分自身がそれに染まってもいけない、そしてそれを許すとしたら自分もその罪を犯していると同じであるということを繰り返していますね。そのことを覚えなければいけないわけです。自分はそのことには関わらないけれども、まあそれは他の人のことだから許そうということで甘く見てしまう。知らなければ知らないでそれでいいかもしれないですね。でも知った以上はやはりそのことをはっきりと語る必要はあります。その人の魂を救うためですね。それが聖書に語っていることです。このコリント人第一の5章の3節から5節なんですけれども、ここも翻訳ではなんだか回りくどくてちょっと分かりづらいのではないかと思います。NIV の訳が非常によく分かるので NIV の訳をご紹介します。5章の3節から5節、私は物理的にはそこにいなくても、つまり体ではそこにいなくても霊においてあなた方と共にいます。そして私は実際そこにいるかのようにそのようなことをしたものをすでに裁きました。そのような不道徳なことをしたものを裁きました。あなた方が私たちの主イエスの名によって集まるとき、私も霊においてあなた方と共におり、私たちの主イエスの御力もそこに存在しています。これはイエス・キリストも言われたことですね。あなた方が私の名によって集まるとき、私もそこにいる、霊において、それをパウロは語っているわけですね。そのようなものをサタンに引き渡します。ですから神の御霊もそこにおられ、そして霊としてパウロもそこにいて、そのようなものをサタンに引き渡します。 それはその罪の性質が滅ぼされ、彼の霊が主の日に救われるためです。これ NIV の訳なんですね。非常に分かりやすいと思われません？もう一度繰り返しますね。私は物理的にはそこにいなくても霊においてあなた方と共にいます。そして私は実際そこにいるかのようにそのようなことをした者をすでに裁きました。あなた方が私たちの主イエスの名によって集まるとき、私も霊においてあなた方と共におり、私たちの主イエスの道からもそこに存在しています。そしてそのようなものをサタンに引き渡します。それはその罪の性質が滅ぼされ、彼の霊が主の日に救われるためです。焦点はいつもその人の復興ですね。罪を犯した人がもう一度元に戻される復興ということになります。基本にある概念というのは、教会外の領域はサタンの領域ということですね。ですから、それは教会外の領域、この世に任せればいいということになります。しかし、信徒というのは教会内の領域ですね。信徒にはそれ以上肉による罪を犯させないために、サタンの領域に送って、その人の体を殺すわけです。体で罪を犯していた人が体を奪われれば、もう体で罪を犯すことはできないわけですね。それがここで語られていることです。ですから教会外のサタンの領域に追い出すことによって、その人にサタンの手の中に陥るということですね。霊的落語が導く体の結末はこういうものであるということです。でもその人はもうそれ以上罪を犯すことができないので、魂が救われるということです。主イエスキリストを受け入れながら肉が弱いために罪を犯し続けるものですね。それはその肉を神が打たれるということです。そうすると肉で犯す罪がもうある限界まで神は許されるわけですね。でもどうしてもそれができなければ、その魂を救うために肉をサタンに引き渡されるということですね。ですからその人は ある意味で早死にをするかもしれない。でも魂が救われるためということなんです。ですから神の愛ですね、救いのため、信仰告白をした通りに、その人が救われるために神はこのような手段も取られるということですね。信徒は神の御手の中で安全です。ですから父の定めの時まで生かされることになります。ただ父の定めの時が長いか短いか、それは私たちには分からないんですね。ですから早死にしたものが全て罪の上にサタンに引き渡されて死んだとは言えないんです。そうではなくって、その人は父の定めの時が非常に短かったということですね。でもそれで役割を終えて父のもとに行ったということで全然問題ない。ですから安易に早く亡くなった人は、あ、サタンに引き渡されて亡くなったんだ、でも魂が救われたというふうに考える必要はないですね。いずれにせよ神の愛は信仰告白した者が魂の救いに預かるように導いてくださるということですね。主の御手の中にあって私たちは安全です。6節のところで高慢が良くないということで、高慢のことをパウロは語っています。ほんのわずかのパンダレ、それがあなた方を全体を膨らませて高慢にしてしまうということですね。自分に栄光を期すこと、自己報酬に対する警告ですね。そのような状態になっているは、それは明らかに、このパンダレが膨らんでいるということです。ですからパンダレを取り除きなさいということですね。それを自分でできなければサタンに引き渡されることになるかもしれないということですね。パンダレ、罪の雛形、ヘブル語聖書ではいつも罪です。膨れ上がることによって堕落させるのがこのパンダレですね。制御できない状態、急に崩壊する状態、それがパンダネには象徴されています。サタンっていうのは実はそうなんですね。サタンはどんどんどんどん神のしもべを自分の方に引き込みます。そして一生懸命そのことであたかも愛を持ってするかのようにうまいこと言って騙すわけですね。ところが不必要になるとポンと 捨ててしまう。これサタンの手段なんですね。ですから、もう膨らんで必要なくなったパンデルが急にしぼんでしまって、もう用をなさなくなるようにサタンは、そのように自分がこの引きずって神から引き離したものをポーンと捨てるということですね。行く末は恐ろしいです。決してそのようなことにならないように、私たちは日々悔い改めていかなければいけないということになります。8節のところで、この祭りをしようではありませんか、清いパン種が入っていない、パン種の入らない献贄ですね。これはヘブル語聖書でパン種を入れてはいけないと書かれていたので、その御言葉通りの祭りをしようということですね。主の礼祭を御言葉通りに清い体で守りましょうというのがパウロが語っていることです。そして前に送った手紙がこの状態から誤解を招いたということが分かるわけですね。つまりそれに対する説明がここに出てきてるからです。それは世の中の不貧困なものとか貪欲なもの、略奪するものとか、そういうもののことを私は言ってるのではありません。ということは前に送った手紙でどうも混乱を招いてしまったみたいですね。ですからパウロはここではっきりと、主にある兄弟姉妹の交わりの中に入っているもので、このような不貧困を起こしているもの、行っているもの、その者たちのことを私は語っているんですと、はっきりとここで語っているわけですね。兄弟と呼ばれるもので、なおかつこのような、みだらな行いをしているものに対する警告ということになります。ですから信徒でありながらこのような行為を行っているものとは交際を避けなさいということがここに書かれてますね。悪影響を受けないように、悪に巻き込まれないように。ですから教会は愛を持って、かつての罪人、いろんな悪を行った人全て受け入れます。でも罪を悔い改める過程に入るのが教会です。清めの過程に入るのが教会で、そこに留まっている人をそれでいいのよということで認める場所ではないんですね。ですからそういう人たちが入ってきた時、気をつけなければいけないのは、すでに教会にいる人たちは、この彼らの持ち込む不貧困に巻き込まれないようにすることですね。むしろ彼らを変えていくために、愛を持って導いていく必要があります。ですから初めはそういう状態で来ても、日が経つうちにだんだんと変えられていく、それを見ていくことができれば、その教会は素晴らしい教会ということになるわけですね。パウロはそのことを語っています。ですからパウロの厳しい指示というのは、あくまでもその兄弟の立ち直りを意図したものです。立ち直ることが前提ですね。ですから汚れたままで教会の中にずっと生きてきたら、その汚れは教会全部を汚します。汚れは一瞬のうちに広がるということは、これはヘブル語聖書の、このサラートという、いわゆる皮膚病ですね、まあ感染、ハンセン氏病と言われている皮膚病はあっという間に広がるんですね。それが罪の広がり方の例えで語られていますけれども、罪というのはあっという間に感染して周りに伝わります。でも清さは伝わらないということがヘブル語聖書に書かれていることです。ですからそのような人を受け入れることはいいんですけれども、日々その人たちが清く生きるように、清められるような指導をしていかなければ感染してしまうということになりますね。そうすると気がついてみたら、神の掟ではない掟を信奉する教会に変えられてしまうということになります。12節、外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか、という形ではっきりとパウロは語ってますね。裁く対象は教会内の不信者です。外に出ていけばそれが当たり前のようです。サタンのようですからそれが当たり前です。ですから外に出ていってそのような人たちと付き合わないとなったら、もうこの世から出ていかなければならないことになるわけですね。もう行く場がないわけです。そうではないということをパウロは言っています。キリスト者はどんどんこの世に出ていかなければならない。それは自分がしっかりと清さを保って出ていって、周りにその清さを語っていかなきゃいけないんですね。 御言葉を語っていく。そしてその御言葉に触れたものが変えられていくときに初めて教会へと導いていくことになるわけですね。その過程を経なければいけないわけです。申命記17章の7節のところには、石打ちの刑によって悪を取り除きなさいということが書いています。ですから当時ヘブル語聖書旧約の時代は、実際にそのような汚れたものは殺すことによって、石で打って完全に殺すわけですね。そしてこの共同体からその汚れを取り除くという手段を取ったわけです。ですから教会はそのようにその人を打ち殺すわけではなくって、サタンの領域にその人を出して、そして出された人がこれはとんでもないことになった、自分はこの共同体から出されてしまったということで反省して戻ってくれば、その人の魂を、勝ち得たことになるわけですね。ですからそれがパウロは語っていることです。ですからあくまでも旧約の掟に従って、新約の時代にはこのようにしなさいという指示がここで働いているわけですね。非常に厳しい掟ですけれども、これからますますこのことが本格化していきます。ですからこのことを今まだ冷静なうちに学んでおくことは非常に大事ではないかと思います。では今日はここまでにしたいと思います。